山花明日もいい天気。人と人がつながると人と町がつながり、町が元気になる。この番組では山花地区に関わる8チームの話というのが毎週交代でさまざまな話題をお届けします。この番組は FM78.1MHz ラジオカルス札幌からお送りしています。皆様からのメッセージをお待ちしています。番組へのお電話は 622-2222、 そして番組へのファックスは 622-2223、 メールはrequest@radiocarus.com request@radiocarus.com。 番組名とラジオネームを書いてお送りください。今夜のラジオ中パはゲストに札幌彫刻美術館友の会会長橋本信夫北海道大学名誉教授をお迎えしてお送りします。そして頼れるスイッチマン米子さん、ヤマハニーズ CM アナウンスはヤマハニーズのヒューマンアカデミー札幌校の平島さん、そして最近にわかにアートに目覚め中島公園の野外彫刻が気になりだした石川、以上4人でお送りします。ゲストは札幌彫刻美術会友の会美術館友の会会長橋本信夫北大名誉教授です。橋本先生は獣医公衆衛生学担当の北海道大学獣医学教授でしたが、退官後幅広い分野で活動されています。そして今夜は札幌彫刻美術館友の会会長としての立場から野外彫刻の置かれている現状、問題点、市民運動と今後の取り組み等を中心に中島公園の話題も含みましてお話してもらいたいと思います。橋本先生こんばんは。
こんばんは。
リスナーの皆さんに一言お願いします。
彫刻美術館友の会の橋本でございます。今日は野外彫刻の清掃ということに関わるこのお話をさせていただきますこと大変ありがたく思っております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。今夜の放送はラジオ中場です。都会のオアシス中島公園をより良い状態に維持して次の世代に引き継ぎたいと考えています。中島公園にもたくさんの野外彫刻があります。中島公園の美を守ると街中の野外彫刻の美を守る共通したものがありますね。お互いに協力して頑張っていきたいものです。橋本先生は北大の教授になる前、アメリカのニューヨークでウイルスに効くワクチンを開発する仕事をしていまして、その実験をするためにアフリカのジャングルに行きました。正確にはリベリア共和国立医学生物学研究所です。ジャングルでの生活は電話もテレビもない、電気もあっても停電ばかりの大変な苦労と伺いました。先生はアフリカのジャングルの中で伝染病の調査研究をしている間にいろいろな場所でいろいろな仮面、マスクですね、マスク、仮面に出会い、それらは少しずつ集めたと伺っていますが、日本に帰ると芸術の森美術館に寄贈されたんですね。それが現在札幌彫刻美術館友の会の会長として野外彫刻と街中の美を守ろうという運動につながっているような気がします。専門分野とですね、全く違う野外彫刻という美術の世界で活動するようになったいきさつなども聞かせてほしいんですが。
私北大の獣医学部を卒業しまして、すぐ札幌医大の衛生学教室というところで、助手を仰せつかりまして、そこでウイルスの研究をしておりました。まあ、これがその後いろんな大学戦争だとかということにも巻き込まれたりしまして、研究拠点をニューヨークの血液センターに移すというような時代がございました。今から30年ちょっと前のほどですけれども、まあ、そういうことからこのニューヨークの血液センターで、当時血清肝炎、B 型肝炎というものですけれども、この研究に参加しておりまして、でだんだんいいワクチンが開発できるようになってきた。だけどもこれをはこの人しか感染しない病気であるというために、なかなかいいこの実験動物がいなかったということで、この唯一人に近いこの人以外の生き物としてチンパンジーを使ったこの安全 ワクチンの安全を調べるというこの仕事に関わることになりました。まあ、そういうことからこの札幌で生まれ育った子どもたちも連れてニューヨークに移り、そこで3年間この暮らしていたわけですけれども、そこからアフリカのジャングルの奥地の部落の中で、住むというような事態になりまして、まあ、その時に、まあ、伝染病の調査というものを背景にしながらワクチン、まあ、世界で最初にできた B 型肝炎のワクチン、まあ、これの安全性を確かめるためにこのチンパンジーを集めるだとか、あるいはその集める過程の中でいろんなこの土地のこの風俗、この生活文化というものにもこの関心が持てるようになってきまして、で そうした過程の中でいろいろなこの、まあ、生活文化の中で野外彫刻マスクだとか、まあ、仮面だとか、それからこの宗教的な行事祭りに使うこのいろんなこの用具を見たり聞いたりすると、そういうものをこの集めるようになってきました。でたまたまその研究をするこの国が、まあ、リベリア共和国というところで、これはアメリカがこの南北戦争 この直後にこの北 このアメリカ この人たちの支援で南部の黒人奴隷をこのアフリカに返すというようなこの一つ盛り上がりの中で、リベリア自由というものをこの標榜した国ができまして、でそれで今150年ぐらいの経緯の中でこの国が集まっていますけれども、まあ、今から20年ぐらい前にこの革命が起こって、まあ、非常に大きな混乱状態になっています。で私がいた時はまだそのこの混乱、まあ、革命の起こる前で非常に平和な時代でございました。まあ、そういうところでこの奥地 この生活、まあ、奥地の人たち この自然の中で この生活ぶりというものをこのいろいろ見聞きするようなチャンスがございまして、でその時に遭遇したもの を、まあ、手元に あちこちで集めていたということから、こういうもののコレクションのアイデアが起こってきました。でその後日本に帰ってきまして、この WHO によるこの伝染病の調査、アフリカでの調査だとか、さらにまたこのザンビアという国に獣医の大学を作るというようなこともございまして、まあ、そういうところにこの最初から参加していたということで、このアフリカの赤道直下の熱帯を西から東までだいたい4000キロくらいの範囲の中でいろいろこの旅行したり調査するというような機会に恵まれまして、その時にこのアフリカのいろんなこの仮面類が手元に幅広く残ったというわけでございます。でちょうどその当時はアメリカでも、まあ、ヨーロッパもそうでしたけども、アメリカでもこのアフリカのこの彫刻というものに非常にこの関心の高まった時代でございまして、でそれはこの私が行く前にすでにこの始まっていました関係上、このアフリカのこの彫刻が何を意味するかということはなんとなしにこの知るようなこともございました。特にニューヨークに生活していたということがありまして、その背景をこの知るというようなチャンスにも恵まれて、まあ、そのために奥地に行ってでこの遭遇、この仮面に遭遇した時にこの集めようというこの気持ちと、それからさらにそこでアフリカとの関わり合いが幅広かったということで、この西から東までいろんなこの部族 この典型的なコレクションがこの手に入ったという感じを受けます。
はい、どうもありがとうございました。先日ですね、先生と一緒にですね、本田明治ギャラリーに行きましたんですね。ギャラリーを切り盛りしている近藤さんはですね、本田明治の娘さんで、ラジオ中パッド同様ですね、ヤマハの明日もいい天気でアートなラジオを担当しています。そして先生が近藤さんとですね、本田明治氏の思い出話の姿を見てですね、人と人とのつながりの不思議さを感じていましたが、 先生はあの本田明治との出会いのいきさつなどを教えていただければと思いますけど、ね、
これは非常に楽しいこの偶然がございまして、たまたまアフリカから帰ってきまして、住んだところが宮の森 この今の彫刻美術館 このすぐ下でございました。まあ、そういうことからこのできたばかりの彫刻美術館にこの本郷真の作品を見に行くということがこの何回もある中で、本田明治先生にもお会いするようなチャンスがありまして、まあ、そこでアフリカのこういうものがあるんだけどというふうなことをお話ししましたら、一度見に行くよということで、あの私の自宅にあの来てくださって、まあ、それでこの彫刻がこの作家の面に触れるということが起こってきました。で、まあ、あの本田先生はあのこの彫刻に、まあ、仮面にスポットライトが当たったらすごく面白いものになるんだけどねっていうことから、彫刻美術館でこのアフリカ彫刻展をするため この実行委員会を作ってくださって、そこでこのコレクションの展覧会が始まりました。まあ、今から20年近いくらい前の話でございます。
いや、ちょっとも知らなかったですね。本当に偶然とはいえですね、いろいろあるものだと思いました。はい、ここでですね、曲の紹介をしたいと思いますけどですね、先生はバロック音楽が好きと伺いましたけどですね、あいにく手持ちがないのでですね、似たものとしてですね、このちょっと短くしてバを抜きましてですね、G のロックってやつです。1曲目はですね、ロックアラウンドザクロック、ビル・ヘイリー&コメッツ、1955年の大ヒット曲です。ロックンロールの走りですね。
チョコレートパフェ、小倉パフェ、中島パフェ、一番おいしい中島パフェ。中島公園のことなら何でもわかる。フリマ、イベント、体育、無料情報、何でもわかる中島パフェ。検索は Google、 キーワードは中島公園、 Yahoo 検索も中島公園で OK。 昭和5年、山花村に誕生し、地域の皆様に支えられて74年になりました。お料理仕出し丸源、お祝い事、仏事を中心に心を込めてお料理を提供させていただいております。ご注文などのお問い合わせはフリーダイヤル 0120-100-750、 0120-100-750 でございます。お電話お待ちしております。東とんでん通りの安田拓健様のご紹介です。土地の売買にはぜひご相談ください。住所は札幌市中央区南十条西9丁目 1-3、 お問い合わせは 011-511-0457、011-511-0457 です。お電話お待ちしております。本田明治ギャラリーは旭川のスタルヒン球場にあるスタルヒン像を制作した本田明治の作品を中心に展示しています。場所は札幌市中央区南15条西13丁目、お問い合わせは 011-530-3050、 011-530-3050。火曜日から土曜日、午前10時から午後4時まで開館しています。入館料は無料。お気軽にお立ち寄りください。
今日はですね、札幌祭りですね。で、露店が500、お化け屋敷だとかオートバイだとか、見せ物だとかありましたけど、札幌祭り行かれました。
先ほど、夜店を回って、あの地下鉄に乗ってきました。
すごい混雑ですね。
大変なものですね。
それでは話題1はですね、中島公園の野外彫刻ということでいきたいと思います。中島公園内にですね、10点を超える野外彫刻がありますが、約半分は山内武雄の作品です。児童館前にですね、森の歌ってありますね。そして中島公園中央ぐらいのところにですね、芝生の大きな広場がありますね。その周りを囲むようにですね、猫とハーモニカ、鶴の舞、笛を吹く少女、母と子の像と、全部で5点ありますけど、橋本先生はどの作品が一番好きですか？
そうですね、あの広い芝生に山内武雄の作品がこの4つほど点在してますが、 まあどれも好きですけど、まあどっちかっていうと等身大で、しかもこの子供をしっかりとこうお母さんが抱いてる、このその像が一番なんとなくこう楽しげで、こうあったかみのある作品としてこの気になりますね。で、親子とも非常につぶらな目をしているというのが特徴で、しかもお母さんの手がものすごく大きくて、しっかりこの抱えてる赤ちゃんを、お子さんを抱えていると、これがまた何とも可愛げな母親らしい姿も見れるなという感じを受けます。まあ、ということで、あれがなんとなく気になる作品。
ああ、そうですか、ね、あれなんていうか、目よく見るとですね、ただ穴が開いてるって
あるんですね。そうですね。
あの穴だったら私でも開けられそうな気がしますけど、そこはあるんですか。
いや、これやっぱり作家の感性の中でやってることですから。だってなんとなくあれを見ると、我々素人もこういうことでこういう美術品を作れるのかもしれないなと、こう錯覚するくらいの楽しいものですね。ですけど、遠くから見るとやっぱりそれがつぶらな目っていうふうな表現、ね、言葉で表現されるようないいものだなと思いますね。下の薄めの狐型の目とは違った、
そうですね、
いいものですね。
それではですね、次の話題ですけど、キタラの前にですね、卵型のオブジェがありましてですね、安田寛の彫刻総教、英語で The Echo だったんですか、ね、ですね、冬になると保護のためにシートで覆っています。去年の暮れのことですが、これについてホームページ中島パフェの掲示板に、野外彫刻にシートをかぶせるのはいかがなものか、風雪にさらされてこその野外彫刻だと思いますというような趣旨の投稿がありました。問い合わせてみるとですね、安田寛公式ホームページからですね、管理者より次のような回答がありました。一部抜粋です。作者安田寛がキタラにお願いしてシートをかけてもらっています。イタリアの白大理石が見かけに比べ吸水率が高いのと、フうっすらと入っている石の模様のことだそうですね。フがあるため密度が均質じゃなく、そこに水分が入り込み亀裂が走りやすいという性質を持つためです。結局ですね、冬期間はシートをかけてあったんですがですね、ところがですね、1日だけ冬景色をバックにですね、裸のですね、総鏡を見たことがあるんですよ。やはり綺麗ですね。たまたまシートが破れてですね、修理のためシートカバーを外したそうです。で、早速写真に撮りました。貴重な一枚になりました。ところでですね、このようにキサラの総鏡は保護のために冬期間シートをかけなければならないんですが、このことについて先生はどう思いますか。
これやっぱり美術ファンからしますと、この安田寛の名作の一つがいつも目にこの見えるというのは大変嬉しいこと、まあ、こういう普通あってほしいと思いますけども、この材質が大理石で、大理石はこの石灰岩でございます。で、石灰岩というのは水に溶けやすい、特にこの酸があるとより溶けやすいということで、今のようにこの酸性がこの多くなってきますと、次第にこの表面がこの溶けていってザラザラになってきて、まあ、何十年もしないうちにこのまま放っておけばもう見る影もないものになってしまうと、というようなことが背景にありますから、あれがこの美術品として札幌の我々の子孫にまでいいものとして見られるには、それ相当の対応が必要なんだろうと思います。だからちょっと我慢していただきたいと思います。
あ、そうですね、それでですね、この話題の最後はですね、どれが一番中島公園の野外彫刻って自分でいろいろ調べてみたんですよね、となりますけれどですね、これに関連して思い出したことありますね。以前ホームページ中島パフェの掲示板に、中島公園東側の森の片隅にある像の名前を教えてくださいっていう投稿があったんですよ。早速見に行ってみるとですね、木下茂太郎先生と書かれた台座の上にですね、堂々たる人物の彫刻が鎮座していました。素晴らしい彫刻ですが、薄い汚れたまま公園の片隅に放置されている印象だったですね。しかしですね、私はこれが一番と思いました。美術を愛するですね、彫刻美術館友の会の会長としての先生はどう思いますか。
これはもう石川さんがおっしゃる通り、私が見ても、まあ、おそらく他の方が見ても中島公園の中にある彫刻の中では一級品だと思います。というのも中島公園を超えて非常にこの質の高いものだと思います。で、これはまず作家が朝倉文夫という、この日本のこの彫刻をリードする大人物が、 木下茂太郎という方のために作ったというものになります。で木下茂太郎さんはこの十勝出身で、この最初的には国政に参与されて、まあ、戦前この大きなこの日本 の, この国政の中に参加されてというために、まあまあ、いろんなこの政治家としてのいろんなこの行動をしていく中で、また美術学校を作るっていう風な経過があります。で武蔵野大学を作っていくと、まあ、今の武蔵野大学を の背景を作っていくわけですけれども、まあ、そういうことでこのその政治家でありこの美術学校を運営していくという、そこの中で、まあ、当時この朝倉文夫さんは芸術大学 の, この教授で50歳後半だったと思います。その一番この力がこのこもっている頃にこの木下茂太郎 の, この彫刻を作ってということで、まあ、見栄えのするものであったわけですけれども、でここにはちょうどそれが、まあ、昭和の16年17年あの頃に完成して中島公園に設置されていた。でこれは戦争 の, このちょうど始まったそのあたりであったわけです。だけどもこのその当時その後の戦争に合わせてこのブロンズ、この青銅、銅を含んだこういうものが全部大砲のこの資材としてこの回収されて、全国で回収されて大砲になってしまった。で朝倉文夫さんのこの作品でさえも鋳造されたものが400点ぐらいみんな大砲になってしまった。でそういう中でこの作品だけがこの政治家を著名なこの当時 の, この政治家で、まあ、力があったということでこの逮捕を免れて、で今ここにあるとっていうようなことですから、まあ、北海道出身 の, この国政に参与した政治家であり、しかもそれをこの芸術家 の, この朝倉文夫が力を込めて作ったと、この2つの背景をやっぱりもう少し我々で、知っておく必要があるんじゃないかなと思います。で作品の質も高いし、その作品の作られる過程、しかも戦争ということもその中にある中でのこの出来事、まあ、こういうエピソードですね。
これはまさにですね、中島公園というよりもですね、日本の宝の一つですね。
そうだと思います、
それでは美術といえばですね、札幌芸術の森美術館ですね、モジリアーニと妻ジャンヌの物語展が開催されていますね。それに先生のコレクション、アフリカの仮面と彫像展もあります。この2つの関連も含みましてですね、ご案内していただけますか。
たまたま、まあ楽しいこの偶然ということで、この先週から芸術森美術館でモジリアニの展覧会が始まっております。でモジリアニは、まあ、ご存知のように、まあ、今から100年くらい前、20世紀の前半にこの活躍したアーティストですけども、もともとはこの彫刻家になりたかったという背景があります。でこの時代ピカソ、マティス、ドゥラン、まあ、いろんなこの20世紀、19世紀後半からこの20世紣初頭にかけてのこの印象派後期のこのアーティストがこのパリに集まっていろんな活動していく中で、このまあ、パリ、フランスで、フランスの植民地がこのアフリカでこの至る所にある。で、まあ、フランスを200年くらいにわたってこの経営していく中で、このアフリカのいろんなものが、彫刻類がいろんなものがこのパリに集まってきて、まあ、これをこの意識的に見るような一つの背景ができてきた。で、まあまあ、そういう中からアフリカの彫刻の特徴が非常に意識されて、それを中からキュービズムだとか、まあ、今のこの新しいこのなんていうセンスっていうんでしょうか、もののこの世界に、アフリカのこの特徴に、まあ、その時代の100年前のアーティストが猛烈に関心を持ちながら、この今に至るこのユニークなこの一つの背景を作ったということで、まあ、モジリアニすごく綺麗な作品のように見るけども、よく見るとピカソとも共通し、しかもアフリカの背景もそこかしこにあるというような感じしてますから、まあ、これをこの ヨーロッパのこのモジリアニのこの絵画と、それからアフリカの彫刻というものが、この日本から見るとそれほど気がつきませんけども、このヨーロッパアフリカの異文化がこの融合した時代があると、そういうことで我々このそういうことはなかなか日本では気がつかないことだけども、ここでその2つの関係、この異文化が融合していく過程を垣間見ていただければ非常に面白いかなと思います。
ああそうですか、ありがとうございました。両方とも8月5日まで開催されてますね。ずっと開催されてます。ちょうど開催中のですね、7月1日にですね、フラノード、全然関係ないかもしれませんが、フラノード2007があるんですよ。フラダンスですが、アマとプロの素晴らしいライブと言われてます。私たちが所属している NPO 法人のメンバーも6名参加してます。こちらの方も楽しみですね。もちろん行きますよ2曲目はですね、ビーバップアルーラージン・ヴィンセント&ブルーカップス。
ボーリング、ゲーム、映画、カラオケ、ダーツ、ビリヤード、遊ぶならスガイ&ディノス、スガイならコズミックボール、ノルベサならパーティーボーリング。スガイ&ディノスは連日深夜営業中。今年も日ハム応援フェスタ開催中。日ハムが勝った次の日は特典満載。今すぐスガイ&ディノスへゴー。スガイビルは南三条西1丁目。観覧車が目印。ディノスノルベサは南三条西5丁目。みんなで遊んで楽しんで、今日もスガイが一番。インターネットで街の情報を発信しませんか？ヤマハナ、アケボノ、交際地区の総合情報サイト、ヤマハナ.info では、地域の様々な話題をお待ちしております。商品やお店の宣伝も、ヤマハナ地域の方ならどなた様も無料でできます。詳しくはインターネットで、ヤマハナを検索してみてください。しっとりふわふわのシフォンケーキ、皆さんはもう食べましたか？シフォンケーキ専門店シフォン亭ほやほやでは、何とも言えない絶妙なしっとり感のシフォンケーキを一個一個手作りしています。住所は札幌市中央区南19条西7丁目山花19条電停前。営業時間は11時から夕方4時まで。ご予約の受付は火曜日から土曜日、商品の配達やご購入は水曜日から土曜日に受けたまわっております。詳しくは 011-532-0902、 011-532-0902 までお問い合わせください。地元山花に密着し、二十数年にわたり建設業などを営む板谷興産株式会社。建築設計を主体に住宅リフォーム、不動産の仲介斡旋、賃貸物件の管理をしています。もう一つユニークなのは健康食品、林原プロポリスの販売です。場所は札幌市中央区南16条西8丁目 2-20。 お問い合わせのお電話は 011-511-8952、 ファックスは 011-511-8711 です。ぜひお問い合わせください。
話題にはですね、街中の野外彫刻っていうことなんですけれども、先生、先ほど付け加えたいことは何か？
先ほどは芸術の森美術館のモジリアニ展のことでしたけども、このモジリアニ展の開催、そしてさらにアフリカ彫刻展のセットっていうのは、あの学芸員の日泉さんが非常に精力的にこの異文化 の、 この好奇心を湧き立たせるようなこの一つの展示をしておりますということで、ぜひこの日泉さん の、 このアレンジした2つ の、 この展覧会を芸術の森の方に、ちょうど今は PMF もありますし、この校内を散策し美術品を見音楽を聴くという、これはもう最高 の、 この市民 の、 この楽しい世界が待ってますので、ぜひお出かけください。よろしくお願いします、
は
い、
それは楽しみですね、ぜひ行ってみたいと思います。それからですね、中島公園にはですね、10点に及ぶ野外彫刻があると思いますが、札幌市内の野外彫刻は大体何点ぐらい、また主なものって言ったら どこにあるでしょうか。
そうですね、まあ札幌市内にはだいたい400点をちょっと超える作品がございます。でこの中で美術館がこの所有し管理しているもの、これは芸術の森美術館だとか、本郷新記念彫刻美術館、あるいは近代美術館だとかっていうところでこの管理されているものと、それから学校の校内にあるものがございます。で学校は、まあ、最近の学校はご存知のようにこの一般市民がフリーで入ってそこの校内にあるこのものを見るというわけにいかなくなってきましたというようなことで、学校の校内にある美術品というのはあの野外彫刻はもうこれはパブリックでなくなってきているというために、まあ、こういうものを除きますといわゆるパブリックアーツとしての野外彫刻というのは260、270点、まあ、300点をちょっと切れると思いますけど、そのくらいになるかと思います。
はい、わかりました、ありがとうございました。野外彫刻はですね、風雪の影響とかですね、鳥の糞による汚れなど避けられないと思うんですけどですね、街中の野外彫刻はですね、どのような対応ですねがなされているんでしょうか。
そうですね、これまた非常に困った問題でございまして、で、まあ、野外彫刻の今抱えている問題には2つの方向があります。でこれはこの風雪の中で の, このいろんな雨風の影響、それから鳥の糞によるもの、あるいはこの人がそこら出入りする中で起こるこのことで、まあ、自然によって自然 に, にこの汚れてくるものというものと、それから人為的なもの、例えばこの彫刻、野外彫刻、この公園だとか街路に美術品として置かれていた、そうするとそれはいつまでもこの目的が美術品として置かれてますから、それが絶えずきれいに見えなきゃならない。だけどその背景には電線があり、電信柱があり、看板があり、そしてまた自転車がその辺りに放置されているという、この人工的なこの問題も含まれてくるということで、この2つをこのできるだけこの改善しながら、この美術品が美術品として誰からもこの好まれるような状態を作っていかなきゃならないだろうなと思います。
ああそうですね。でこれは我々の問題ですけどですね、野外彫刻に対する市民の関心はですね、どの程度と思いますかというのは、例えばですね、市民はですね、 どこにどの作家の作品があるか、どの程度知っているんでしょうかね。
まあ、これ先週たまたま市長交換で野外彫刻と街中の美を守ろうというシンポジウムを開きまして、5人 の, このパネラーの方、いろいろな市民サイドからのご意見をお聞きして、大変盛り上がっておりました。まあ、その時に市 の, この課長さんもお話になりましたけども、まあ、全体的には札幌市民はこの野外彫刻に対する関心は非常にこの疎いんでないだろうかというようなこのお話もございました。で確かにそういうふうに見える部分もあるんですけども、やはりこのそういうことに対するこのアピールが非常に欠けてたかなと、この新しい、まあ、例えばこの50年間の間にこの美術品がきれいに見えるようにするというため の, このいろんな努力、これは行政サイドの努力、それから市民サイドの努力というのはなかなか発動してなかったなという感じします。ですからなんとなしに彫刻というものに対する関心もこの低いところでずっとある。ですから彫刻美術館ができて、これは彫刻に対する関心がものすごく高まるかなと思っていても、まだできて25年、まあ四半世紀過ぎていますけども、まだ25万人ちょっとぐらいしかないということで、この札幌市の人口のごく一部しかまだこの彫刻美術館にも来てないというようなことであれば、もっと別な掘り起こしがあるんじゃないかなというふうに思います。
ああそうですか。考えてみればですね、私自身も野外彫刻に対する関心は薄かったと思いますね。無意識になんか風景の一部としては見ていたんですが、しかしですね、なければやっぱり殺風景と感じていたかもしれないですね。なんとなく見てたっていう感じになっちゃうんですよ。で例えばですね、観光客ですね、 観光客、例えば本州から来た人に北海道をアピールする、そのための北海道の自然環境と合わせた野外彫刻も重要な役割を果たすと思うんですけど、その点はいかがでしょうか。
は
い、
まあ、本州には、まあ、日本の近代化に合わせてこのヨーロッパの新しい技術のこのペインティングからこの彫刻からいっぱいこの入ってきます。ただそれは日本のこの日本文化の上にこの西洋文化が入ってきたっていう中での特徴があるわけですけども、北海道の場合はこの自然のこの蝦夷という自然の中にこの日本の文物が入る、まあ、入ってはいるもののそれを上回ってこのヨーロッパ的なこの近代文明が入ってきて、まあ、建築にしろこの彫刻にしろこのセットされていたという特徴があります。ですから本州の人たちが北海道に来た時に北海道のこの広大な自然の中のあちこちに野外彫刻が点在していて、それがこの非常にこのマッチしたように見える、本州にない、まあ、本州のこの日本文化の中でのこの彫刻のあり方と北海道の場合は非常にあの違った趣があって、これが一つの観光の魅力としてあるんだろうと思います。 ですからそういう中でこの彫刻そのものがあのモニュメントとして大勢の人にこの何かをこのメッセージを伝えなきゃならないものとして作られたものが多いと。ですからこの開拓の初期に関わったあのケプロンにしろ黒田清隆にしろこういうような人たちの立派な彫刻があちこちに点在していて、でそれを見ていただく知っていただくということによってこう北海道の特徴が現れるんだろうと思いますし、それもまた本州の人にとってはあの北海道の特別なこの背景というんでしょうか、あの面白みの一つなんだろうと思います。ですから観光資源としてどんどんどんどん活かせるような一つのアピールが必要なんだろうと思います。
ああそうですか。それではですね、視点を変えましてですね、札幌彫刻美術館友の会はですね、街中の野外彫刻をきれいにしようと積極的に、清掃運動をしている進めているところですが、どんな方法で何人ぐらいの方が活動しているんでしょうか。
まあ、これはあの、まあ、その問題の前にですね、はい、まあ、北海道のには野外彫刻が2200ぐらいあるんですけども、これがあのそれぞれ文化財の戸籍がこの一貫して管理する情報を集めるというふうな管理体制が全く今までなかった。ですから札幌から稚内にの事情を知ろうと思ってもなかなかここではこの稚内だとか釧路の彫刻の事情はわからない。だけど本来は我々市民は生まれたらすぐ戸籍に登録されてそこで税金を取られるというようなことがあって、そこから次のいろんなこの企画計画があるんですけども、この野外彫刻のようなこの文化財はどこもそういうことがされてないんですから、どこに何があってどういうふうなことがしていいのかというのはわからない。したがってなんか面白いものはあるけども、その周辺のこと歴史的なこともこのなかなか我々あの曖昧にしかわからないというような結果がございます。まあ、そういう中でそれをなんとかこの資料化して、そして情報をできるだけこの公開するようにするには、まずこのいいこの正確な資料をたくさん集めようではないかということで、友の会がこの20年かけましてこの野外彫刻の写真だとかこの資料を集めて、で今のところ北海道の野外彫刻2200のうちの 95% 以上このデータベース化できるようになってきた。でこれをもう少し活用するってことが非常に大事なことなんだろうと思います。まあ、という意味合いでこのまず正確なこの各地のこの彫刻のこの資料を作り上げて、でこういうことをやっていく中で野外彫刻が意外っていうよりも大変汚れてるなってことにも気がついてくる。でデータをこの正確にしていくと同時にその汚れをどうしたら解決できるだろうか、で汚れを解決するにはそれを所有している人がどこなんだろうかと、管理責任を持っているのはどこなんだろうかということをまた我々も理解していかなきゃならないということで、この彫刻の芸術的な側面、観光的な側面だけではなくて、それの維持管理というものに対してもやはりこの気を配らなきゃならないということで、 まあ、あのチョークの汚れをきれいにする、一回きれいにすることはできるけど、これを継続的にやっていくにはそれ相当の責任体制も必要になってくるし、まあ、というようなことを考えるんだけども、まだそのあたりが全く作動してないということで、時間をかけながらこの少なくとも札幌のこの野外チョークくらいは我々市民の手できれいにして、でそれが観光の資源としても役立つようにする、で観光というよりも我々北海道、まあ、札幌生まれ札幌育ちの人がこの我々 この過去の先人たちのいろんな業績をこのモニュメントの中からこの理解するという点でも、こういうものをきれいにして見せ場を作って、誰からも あれはこうなんだということがこの理解されて、それがこの北海道この家族の中、あるいはこの観光に来られた方にもこのパッと伝えられるだけの何かを作っていかなきゃならないんじゃないだろうかなということで、まあ、市民運動としてこれをもう少し広げてみたいなというような今感じを受けているところです。
ああそうですか。それではですね、野外彫刻の清掃運動が予定されていると伺っていますがですね、具体的なことなんですけど、いつどこで行われるんでしょうか。
先月宮の森を中心にしまして、あそこに本郷神の名作が5点ほどありまして、まあ、これを清掃するというようなことをやりまして、で今度6月16日、まあ、今週の土曜日ですけども、大通公園で大通の2丁目と3丁目にある彫刻6体をこの友の会のメンバーと、それからそれにこの彫刻をきれいにっていうことに関心を持ち賛同してくれる一般市民の方たちがこの集まって、でこの彫刻をこの将来長く彫刻をきれいにするため この一つのモデル的な一つの取り組みをしてみたいと、でそれにはこの彫刻をきれいにするためのマニュアルを作り、そしてそれに従って正確にこのどのくらいのこの材料とどのくらいの時間をかけて何をやればどのくらい長くこの彫刻がきれいに見えるかというようなことも含めて今新しい作業をしている。でこれはできるだけ将来この市民この札幌のいろんなところに、まあ、400もあるわけですから、これがそれぞれのこの区の、まあ、公園だとかそういうところにあるのを、そこに住んでいる方たちが関心を持てるようにする、でそのための誰でも気楽にこの彫刻を洗える、清掃できる、見栄えのある状態にする、まあ、そういうための仕掛けを今我々で学習しようというそういうところです。
ああそうですか。それではそろそろですね、曲に行きたいと思うんですけど、3曲目はですね、ブルース・エイド・シューズ、カール・パーキンソン、生涯ロカビリーサウンドにこだわり続け、ミスター・ブルース・エイド・シューズでもあるロック界のジェントルマン、カール・リー・パーキンソンが歌います。野外彫刻は公園などがですね、公共の土地に建っていることが多いのですが、維持管理について行政の対応は十分でしょうか。
いやこれは非常に難しい、ところでございまして、まあまあ、過去50年この以上にわたってこの街中の彫刻をきれいにっていうのは、いろんな方たち、いろんな団体が試みてきているわけですけども、これがなかなかこの永続的にしかもまとまってこの作業が進んでいないという問題があります。なかなかやりにくいということ、長続きしないという問題ですね。でこの一つの理由として、この貴重な文化財をこう設置して、でそこはの管理責任者がおります、まあ、所有者がいて、そしてそこに、管理されているということになります、まあ、そうすると我々一般市民が彫刻が汚いからちょっときれいにしたいねって思っても、このまずそれに触るにはこれは美術品であると、だからこの美術品にちょっと、しかも普通の美術品と違ってこの銅像っていうのはどういうふうにしたらこのきれいにできるんだろうかという疑問があった上に、傷つけてはいけないかなというふうな思いが一つあります、まあ、それと 今度 その所有者 に対してそのやっぱり許可がなければそれを切りにだとかこのタッチすることができないということがございます。ですからまず所有者に、まずこの許可を得なければならない。で許可ということになりますとこれは市のこのいろんな窓口のところにこの係がありますから、でその係の許可があって初めて彫刻をきれいにしてもいいよっていうことになるんですけども、これが管理の市の方の管理の体系がもう非常に様々複雑なものですから、例えば、去年の今頃この市長さんとこの札幌の芸術文化という中で野外彫刻が汚いからこの綺麗にしたいんだけどっていうふうなお話したら、その許可の窓口がいっぱいありすぎちゃってどうしていいかわからないっていうふうなおせれ方で、このあたりのところがちゃんと一本化して誰でもこのある責任範囲の中でこの綺麗にということに参加できるような許可がこの与えられるようないいこの仕組みが必要なんでないだろうかなと。もちろんこの文化財がこの損なわれてはいけないという前提条件の中である程度このそこがスムーズにやれるような一つの体制が必要なんでないかなと思いますね。まずこのあたりからの解決ということです、
はい、それではですね、最後になりますけどですね、今まで話してきたとのまとめとしてですね、観光を含めて将来の展望などを聞かせてください。
やっぱり札幌は、まあ、200万のこの国際文化都市ということになります。でこういう中で来年はサミットが始まります。そうするとここの札幌にこの何千人も このレポーターが来ると言われてますし、そればかりでなくていろんなこの観光客も世界中から集まってくる、まあ、そうした時にまずこの札幌の中で一番目につく文化財としてこの野外彫刻がまず汚い状態であるということは我々札幌市民にとってこれはもう耐え難いこの屈辱的なことだろうと思います。で少なくともこの基本的な美術品がきれいな状態でお客さんとして来られた方たちが あそこにこんなこの素晴らしいものがあったよと思われるこのもてなしの心をそこに込めながら美術品が美術品としてあるような状態をなんとかこのできるだけ早めに広範囲に仕立てたいなと思います。
はい、大変貴重なお話をありがとうございました。それでは和田井さんはですね、最近の中島公園ということですけれども、だんだん時間がなくなりましたので項目のみ、札幌祭り現在やってます6月14日から16日まで、 PMF パシフィックミュージックフェスティバル、これは7月7日から29日まで、それから札幌鳥平川池田下り、これは7月15日、花火大会が7月20日金曜日と7月27日にあります。それからミュージックテントホワイトロックライブというのは7月21日から8月5日まであります。これは札幌の初めての試みですね。その他に来たら10周年ということで特別企画、世界オルガン名曲シリーズ10人のオルガニストというのもあります。それではエンディングに入りますけど、人と人がつながると人と街がつながり街が元気になる。山原をつなぐものがハードの面では路面電車、ソフト面では山原新聞や山原インフォなどのホームページ、そしてこの番組山原明日もいい天気も街づくりの一端になればと思っています。また前の放送をお聞きにできなかったことはインターネット放送山原明日もいい天気番組ブログでお聞きになれます。検索は山天 FM が便利です。ひらがなで山天、アルファベットで FM です。次回はシコさんとニコルさんのラジオ気になる話です。お二人のほんわかな投稿をお楽しみください。次回のラジオ中パは8月9日です。水と緑の中島公園が一段と美しくなり、赤ちゃんカモが走り回る季節です。お伝えしたいことは山ほどありますが、お楽しみに。8時から1時間にあたりラジオ中パを聞いてくださりありがとうございました。橋本先生、米子さん、平島さん、本当にありがとうございました。それでは4曲目、レッツツイストアゲイン、チャビーチェッカーを聞きながら、終わりたいと思います。来週もよろしくお願いします。